こんにちは、外記憶 FM です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、 M1 楽しかったですね。
楽しかったですね。今収録が12月22日の10時半。
はい、
まさに M1 が終わってすぐ撮り始めたって感じだね。
確か去年の M1 の後も撮ってなかったかな。
あ、ほんと？
うん、なんか毎回ちょっと M1 があるから時間遅らせてくださいって言ってる気がする。
なるほど。
これ年中行事なんですよ、うちの。
M1 を見るっていうのはね。
妻と二人で必ず見るっていう。
素晴らしい。
うん。
去年でも M1 の話には特に触れた記憶があんまりないけど。
そうかもしれない。そんな、なんかね、お笑いを話せるほどの知識はない。
私もない。面白かったですね。
うん。
20回目の M1 らしいですが。
あの、僕は真空ジェシカが好きすぎて。
あ、そうなんだ。
多分、もう、完全にひいき目で見てるから。
あ、そうなのが、そんなのがあるんだ。
そうなんですよ。なんかね、もう多分、ずれてるんですよね。
あー、なるほどね。そ
う、もう、ダントツでしょって、毎回思うんだけど、勝てない。
なるほど。
っていう、そう
なるほど、なるほど。僕はもう、フラットでしたけど、
うん。
あの、令和ロマン、バッテリー、真空ジェシカだった
の。ああ、そう。
いや、いいんだよ。だって好みでいいんだよ、こんなの。うん。本当に好きな、うん、楽しく見れるのが一番なので。
あのね、好きすぎて、もう勝たなくてもいいかなって思い始めたんですよね。
なるほど。
来年も見れるから。
負けてくれた方がね、4回出てるらしいけどね。
うん。
決勝に。それでも。
そう。ちょうどね、真空ジェシカが決勝に出始めた頃ぐらいから見始めてるんですよ。
ああ、そうなんだ。
で、多分最初4回前、その初めて出た時からもう好きですね。
ひいき目になるのはちょっとわかるな。
うん。
僕どちらかというと、あの、映画とかもそうですけど、ヒーローが大好きなので、
うんうん、
もう、勝つ人が勝ってほしいって思っちゃうタイプなので、
ああ。
今日はもう令和ロマン勝ってほしいと思っちゃってた。
王者がね。
王者が、かっこよく買ってくれるのが僕も大好きなので。
あ、でもトップバッターで出てきた時のあの風格はちょっとかっこよかったですね。
すごかったね。
うん。
いや、なんか、冗談でさ、いや、また令和ロマン1回目だったらすごいねなんて嫁と話してたのよ。
うんうん。
いやー、阿部一二三さんが弾いた時ちょっと鳥肌立ったもん。
ね、あれすごかったですね。
すごかった。
で、ちゃんと面白かったですからね。
面白かった。
うん。
全く滑ることなく面白かったね。かっこよかったな。でも、真空ジェシカ推しだから、誰が、あの、最終決戦終わった後、二人で LINE してて、誰勝ったと思うってやり取りしたら、速攻真空ジェシカって送ってたもんね。あ、そうなんだと思って。
あの、もう本当に、本当にダントツだと思ってました。
あ、本当。わからんで、ね、もう。まあまあ言うてね、僕らがうんぬん言ったってもう、はい、審査員のあいつたちが本当にわかるわけなのでと思いつつ。
そうですね。はい。じゃあ今日は、もう年末なんでね、2024良かったサウナを言っていきましょうか。
僕らも最終決戦順位を決めていくんですね。サウナの偉そうに。
偉そうに。
偉そうに。大して言ってもいないけど、今年。いいじゃないですか。
ね。
はい。
どうしよう。
順番に3位から行きませんか？去年と同じように。
それで行きますか。
すごいね。これも恒例行事になってきたのが楽しいね。
そうですね。
毎年3年目じゃない？これ。3回目だよね。
3回目ですね。
3回目だよね。これなんかちゃんと表にして残しときたいね。
まあ、当時の聞けばね。
あ、そうだね。うん。今年、振り返ってみたら思ったより行ってた。
お
う。うん、なんか新しいとこあんま開拓してないかもって思いつつ、
うん、
意外に探ってみたら、あ、ここも行ってたな、ここも行ってたな、みたいなのがあったので、
うん、
はい、よかったです。振り返れて。
そうですね。なんか去年も言ってたかもしれないけど、振り返るのね、いいですよね。
いいですね。うん、
じゃあ早速行きますか。僕からでいいですかね。
はい、行きましょう。
はい。まず3位はですね。
はい。
ビアアフターサウナっていう、
ほう。
あの、イベントなんですけど、これ。
おー、なんかいいね。うん。
あの、奈良醸造っていうクラフトビール屋さんがあって、
はい。
そこが主催した、イベント。まあ、1回だけのイベントなんで、もう行けないんですけど、
うんうんうん。
ビアフターサウナっていうイベント。まあ、要はサウナ入って、その後ビール飲むと。
はい。
いう。
あなたが好きなパターンですね。
いや、そうなんですよ。もうこれは行くしかないと思って。
場所は？
奈良醸造っていうのが奈良にあるんですけど。
うん。
うん。まあ、奈良駅からちょっと南の方かな。
はいはいはい。
うん。ちょっと行きにくいんですけど、で、駅からも少し歩くというか、タクシーで行ったかな。
うん。
で、まあ、奈良醸造って結構、まあ、関西ではっていうか、まあ、普通に有名なブリュワリーなんですよ。
うん。
で、そこが、まさにビアアフターサウナっていう、ビールを作って、
うん、
で、それを、まあ、飲ましてくれると。
うん。
うん。
セットで。
セットで。
いいですね。
うん。で、ブリュワリーなんで、まあ、普段はね、何もないというか、
うん。
で、そこにいろんな、なんか、5個、6個ぐらいの、テントサウナだったり、
ああ、なるほど。
なんだろう、車がサウナになってるみたいなやつとか。
うん。
そういうのが来て、で、水風呂が結構良くて。
ああ、いいね、それ。
ちょっと大きめの、まあ、プールみたいなやつに水を溜めてるんですけど、醸造に使うの、チラー使ってるんですよ。だからそのチラーを使って結構な出力が出るらしく、まあ、キンキンに冷えた水風呂で。
うん。
あれが良かったですね。確かその時夏だったかな。
うん。
まあ、結構暑い時期だったんで、もうキンキンの水風呂で、で、外で外気浴して。
あー、楽しめそうだね。いいね。
で、まあもちろんね、サウナ入りながら飲むわけにはいかないんで、
うんうん、
まあ最初ね、サウナ、
うん。
サウナエリアでサウナ。で、はい、で終わったら、まあビールエリア行ってビール飲むと。
いいね。施設だとなかなかできないことだもんね。
うん。
うん。
あ、そのクラフトビールとかをね、飲めるっていうのが、やっぱり。うん。
なんか、今年エストニアに行って改めて思ったのが、サウナ入ってすぐお酒飲めるってやっぱり日本はなかなかないじゃないですか。
うんうん。出てすぐってこと？
あ、そうそうそう。サウナ出て、ごめん、どのぐらいのタイミングでビールを飲めたのかをちゃんと聞く前に言ってしまったのが申し訳ないんだけど、なんだろう。エストニアの、いや、フィンランドの人たちって、たまにお酒を、サウナに持ち込んでる人もいるらしく。
うんうん。
とか、あと、サウナ施設のとこで、バーがあったりとか。
うん。
あって結構すぐ飲めるみたいで。
うん。
あ、まあ危ないけど、それを許容してるとこもあるんだな、みたいな ところがあって。どっかの銭湯行ったとしても絶対もう体拭いてしっかり着替えて、外に出てから飲むわけじゃん。
そうですね。
うん。なんかそこがの、動線が近いのがいいなと思って。
ああ。まあでもね、それでいくとやっぱりちょっと日本のイベントなんで、そこは結構ちゃんとしてたというか、もうサウナエリアから出てから飲むっていう感じでした。だからみんな着替えてから飲んでましたね。
ああ、なるほど、なるほど。まあでもそこの流れがあるのがいいな。
うん。まあね、出てくるビール、そのビアアフターサウナっていうのはゴーゼっていうスタイルだったんですけど、まあこれがまあ、なんかね、ゴーゼって乳酸菌が入ってるスタイルなんですけど、まあちょっと酸味があって、
うんうんうん、
で軽めで、まあサウナの後に結構ぴったりのビールでしたね。
いいですね。
で、それ以外にも、まあどれぐらいあったのかな ?20 タップぐらいあったんで、まあ奈良醸造のいろんなビールが飲めて、いや、最高でした。
いいですね。
うん。
ちなみにサウナは、テントサウナってどうでした？
テントサウナは、どうだったかな？うん、結構ガンガンに暑かったですね。
ああ、いいね。
うん。
なんか結構テントサウナ俺当たり外れ引いた過去ね。
うんうん。
足元冷える印象結構あって、そんなことなかった。
あ、それはね、ちょっとありますね。だから、うん。まあ、ただ時期的には寒い時期じゃなかったんで。
あ、そうだね。
うん。足をちょっと上げて、あぐらみたいな感じにして、うん。そしたら結構ガンガン暑かったですね。うん。
それもセットっていうのがね、なんか、
うん。
サウナの楽しみ方が変わってきてるなっていう気も若干
まあね、まあビールとサウナは両方好きなんで。
いや、素晴らしいです。3位が、ビアアフターサウナ。
ビアアフターサウナ。
ビアアフターサウナ。
はい。星川さんは？
私の3位は、アクアプレイス朝日。
お。
ですね、台東区浅草駅にある、銭湯でございます。
ああ、銭湯ですか。
銭湯です。なんか、もう昔からある銭湯のサウナですね。なんですけど、ここの、 水風呂良かったんですよ。本当に。まあ、都内のサウナいろいろ入ってきたけど、水風呂が、まあ、白山湯とまではいかないんですけど、すごい包み込んでくれる水風呂で、結構ここをちょこちょこ実は行っててですね。はい。サウナ行きたいとかでも別にそんな順位高いわけではないんですが、なかなか良くて、はい。僕は今回ここかなと思いましたね。
水の温度がちょうどいいんですかね。地下水なのかな？
まろやかなんだよね。地下水なのかな？でもそんなね、冷たくないよ。多分、15度は絶対なってないな。7度、8度だと思うんですけど。
白山湯とかもね、だいたいそれぐらいかな。
そうそうそう。すごくいい感じに入れるところで。リピートしやすいな、そこは。っていう、まあ、どこか私は京都のサウナを追い求めてるんだろうね、都内に。もう、京都のいいところは、まあ、ある意味白山湯とか僕の中では殿堂入りしちゃってるので。はい。なんか、ああ、そこに近いところを東京で探してるのかもしれないなって今話しながら思いました。
でも確かにあんまりない気がしますね、東京には。京都の銭湯っぽいところって。
まさに体洗うところから、お風呂、サウナ、水風呂っていうのが、なんか今はもうやっぱ施設が、大型施設が結構できちゃってるから、昔ながらのところですごくクオリティが高いところっていうのが、まあなくはないんですけど、そこも結構リニューアルしてる系が多いので。
そうですね。
昔のままそのまま残ってる感じが良かったですね。
サウナの方はどうなんですか？
サウナはね、正直普通かな。普通に。でも結構暑いはずだね、確か。今サウナ行きたいで見るとサウナ室117度。
ああ、暑いですね。
暑いね。ドライサウナ。結構いい汗かけるね、ここ。
でも本当セッティング的にはだいぶ白山湯と近いかもしれないですね。あそこも115度とか。
お、よう知ってるな。多分本当になんか、めっちゃその、地場サウナと言いますか。はい。なんかそこに近い感じをとても感じたサウナなので。今年3回ぐらい行ったのかな。まあ結構って言っても3回程度なんですけど。
まあでもちょっと距離あるからね。
あ、そうそう、遠いもん。浅草からもちょっと遠くて。どの駅から行っても遠いみたいな。
ちょっと行きにくい。
立地の悪いので、やっぱり、そんなに外から来る人はあまり多くなくて、結構地元の方が多い。
あ、じゃああんま混んでないんだ。
あ、全然混んでない。俺行くときだいたい一人か二人、サウナ。あ、
それいいですね。
それもいいのよ。
東京のサウナでそんなん滅多にないじゃないですか。
そうそうそうそう。あ、そこ確かに評価ポイントかもね。一緒になんか昔清水湯行ったときももう人多かったもんね。
多かったですね。
ねえ、サウナス行ったときもそうだったかもしれんけど。なんかそこが嫌だよね、みたいなこと言っちゃう。ね、東京の難しさがありましたが。空いてる。あとやっぱ、あ、今言われてちょっと思った。二人とかで一緒になる方たちの、やっぱり入れ墨が多いので。
あ、そうなんだ。
でもやっぱ東京のサウナってやっぱ、あ、銭湯とかその辺 NG も多いじゃないですか。
ああ、そっか、銭湯でも NG。え、銭湯はでも基本は OK か。
あ、銭湯は OK だね。ただサウナ施設になると NG になってくるから。
そうですね。
そこも、あ、俺は白山湯を追いかけてるのかもしれない。すごくそこを再現されている場所ということで、僕は3位はアクアプレイス朝日さんですかね。
ああ、いいですね。
はい。また一緒に行きましょう。
あ、そうですね。行きたいですね。
連れてったら、京都と一緒っすね、みたいになったら、ちょっとそれはそれで申し訳ないんだけどね。
東京の白山湯。
そうそう。私の中で。はい。さて、第2位は。
はい。僕の2位は、狛江湯。
狛江湯。
です。東京の狛江市にある、狛江湯。ここはね、全然京都の銭湯っぽくない、まあ、まさに東京っぽいさ、銭湯ですね。改良湯とか、
はいはい。
そういう黄金湯みたいな雰囲気の、ちょっとおしゃれな。
ああ、なるほどね。最近のおしゃれな感じですね。
そうですね。
今施設の画像を見てみたんだけど。
そう、やっぱ東京、僕はね、逆に、こういうの京都にはないので。
確かに。確かに確かに。改良湯とか黄金湯っぽいね。
だからこういうところにちょっと惹かれるのはあって。
なるほど。
打
ちっぱなしの 施設の感じが。
あ、そうそう、コンクリ打ちっぱなしみたいなね。うん。結構サウナも、なんか結構大きめのストーブが入ってて、
うんうんうん、
まあね、ちょっとこれも行ったの夏なんで、だいぶ古い記憶ですけど、
うん。
うん。結構厚めのサウナで良かった覚えがありますね。
ああ、なるほど。
うん。で、ここも、ビールが飲めるんですよ。
そういうことですね。
そう。
カフェバーがある。
そう、バー併設で。
はい。サイドスタンドって書いてるわ。
近くに泉ブルワリーっていう、ブルワリーがあって、これ僕は知らなかったんですけど、うん、そこで初めて飲んで、結構美味しいなと思って。
うーん、うん、うん、うん。
いや、良かったですね、ここは。
いいね。
うん。
やっぱ、好きなものがセットでそのまま楽しめるのは、ひでたけの点数が高くなるね。
そうですね。
いいですね。
2位と3位はもうかなり、ほぼ同点ぐらいですけど。
なるほど、なるほど。
まあ、ただ、ビアフタサウナはもういけないっていうところ
から。そうだね。再現性のなさが、まあまあ、それゆえの良さがあったりするからね。うん。
まあでもね、いつでも行けるっていう狛湯をちょっと、上に上げときました。
ああ、それはいいですね。
うん。
狛湯、ちょっと行ってみたいな。ちょっと距離あるな、でも。
そう、ちょっとね、まあ、住んでるとこにもよるけど、行きにくさはありますね。
そうだよね。狛江市の方ってあんまり行かないから。
うん。
横浜から行きやすいとか？
いや、結構行きにくかったですね。うん。なんか、2回ぐらい乗り継いで行きましたもん。
あー、なるほどね。
うん。バイクでとかで行くと結構行きやすかったんですけど、まあビール飲みたかったんで。
うん、そうもいかんね。
そう。
なんか、俺らがさ、ここでそれぞれ出していいねって言ったところ、ちょっと一緒に行く企画をやってみたいね。
あー、そうですね。
うん。前どこだったか。あれ、やばい。ひでたけが神奈川で教えてくれた。
綱島のところかな。
綱島だ。そうそうそうそう。あそことかも、まあ、結局行こうと思った日行けなかったりとかで。今年の1月3日はそこかもしれないですね。
あ、いいですね。
来年の。
あそこも近くにいいクラフトビール屋さんがあるんですよね。
僕が運転するだけですね、そうすると。
おっと。
私が運転して皆さんが飲むみたいな。いいね。なんか今のクラフトビールで思い出したんだけど、クラフトビール飲むときって、そのサウナ入ってクラフトビール飲むときって結構、なんか食事とかは取れたりするの？そこで。
ね、そこはどうだったかな。いや、僕が行ったときはもうご飯食べてから。
ああ、なるほどね。
サウナ行って、だったんで。でも綱島のそこは確か料理もあったと思いますね。
なんかそこでね、サウナしてそのままいいビールと何かしらちょっとつまめたら良さそうだなとちょっと聞いていて思ったんで、
うん、
行きましょうよ。
そうですね。
うん、いいですね。第2位が
狛江湯。
狛江湯。
うん。
はい。
もしかしたら2位は？
私の2位は、実は前もちょっと言ったのと被っちゃうかもしれないんですが、西麻布にあるアダムとイブ。
ああ。
はい。ちょっと良かったっすね。なんか、見直したというか。何度か言ってたんですけど、アダムとイブの、薬草サウナ。
うん。言ってましたね。
敷地だね、あれは。
敷地も好きですもんね。
この間さ、京都に旅行を邪魔しに行ったじゃない、私たち。で、行って、その帰りに静岡寄って、敷地行って、入ってきて、もちろん良かったんですけど、敷地の水の良さってやっぱりあるじゃないですか。
はい。
で、それの一つの僕の敷地に行きたい理由の一つとして、上から流れてくる滝みたいな感じで落ちてくる、あそこに入りたいんですよね。
ああ、あれいいですよね。
そう。あれがなんか、なくなってたのが、結構僕の中で残念で。
あ、そうなんだ。
そう、今年。
なんか、歌声優みたいになってんだっけ？
あ、そうそうそうそう。うん。ちっちゃくちゃかちゃかちゃかっていうのもあるんだけど、上からバーって降りてくるなって、そこにこう、エイドリアみたいにわーって行くのがすごい。好きなのがあって、敷地に行ってたんですけど、今年なんか、今回行った時にあんまりそこがなくて。で、そこなしで考えたら、あれ？敷地じゃんって、ちょっとアダムとイブを。
ああ。
アダムとイブが、もう薬草のあの暑さで言ったら、普通に敷地内を凌駕しそうだし、
ほうほう、
その後の水風呂のクオリティも高いし。
そうなんだ。水風呂もいいんですね。
いいです、いいです。で、もう一個自由さと言いますか、なんでしょう。お風呂の中で電話があって、それでオロポ頼めるんですよ。で、そうすると、お風呂の中に店員さんがオロポとか持ってきてくれて、
うん。
お風呂に浸かりながらオロポ飲んでもいいし、
うん。
近くにある外気浴でオロポ飲んでもいいしとか。そういう、こう、ゆるさみたいなのも、すごく良くてですね。本当に結構、みんな、スマホ持って、サウナとか入ってる人もいるんですよね。なんか本読んだりとか、はい、する人もいたりして。ちょっと、この短さで薬草サウナゴリゴリの熱さがあるサウナは、ちょっとアダムとイブ、別格だなとちょっと改めて思いまして、はい、私は今回2位かなと。
ほう、
はい、
そっち一緒に行きたいですね。
ん？
そっちの方が行きやすそうですね。
そうですね。
ね、
こっち余裕で行きやすいですね。うん、余裕だ。こっちかな。確かに。その後食べる焼肉、韓国系のね、会社さんなのか、韓国料理そのまま食べれるんですけど、
うん、
名刺がバカうまいので。
はい。
こっちですね。
行きましょう。
はい、わかりました。やってんのかわかんないですけど。
そうですね、年始やってんのかな。
はい、私は2位はアダムとイブですかね。
はい。
はい。2024年。
はい。
栄えある1位。伊達さんはどちらでしょうか。
1位はですね、ちょっと先週話したばっかりなんですけど、リプラス。
やっぱそうなるんですよね。僕もなんですよ。
ちょっとね、うすうすそうかなって思ってましたけど。
ちょっとね、困ったよね。
でもまあ、ね、そこでわざわざなんかね、被りを避けて順位変えるのも変。
いや、そうそう、変なんですよ。順当だと思いますよ。
ね。
ひでたけさんはなぜ？
まあね、先週いろいろ話してるけど、先週話してないところでいくと、薪ストーブってほんといいなってちょっと思いましたね。
なるほど。
うん。静かですごい良かったですね。音がやっぱ少ないですよね。
音少ないね。雑音ないしね。
そうそう、テレビもなくて、で、まあ森の中だから、なんかすごく静かさが合ってるなぁと思って。
完璧だよね。
うん。石がね、とんでもなく積み上げられててね。
そうだね。ストーブの中、上にね。
上にね。
はい。めちゃめちゃ積み上げられてましたね、あそこ。
午前中、漏流しても、なんか、ジュって言わないっていうね。水が染み込んでいって、下の方に行って、
シュワー
シュワーってなるっていうね。
まあ、大型ストーブですからね、あれなかなかの。薪も相当入れていかなきゃいけないけど。でも、それ、含めても結構、温まりましたしね、あそこ。
うん、そうですね。
やっぱサウナ施設の良さってごめんなさいね、ちょっと乗っかってしまうんですが、サウナもそうですが、その後の水風呂もしっかりだし、やっぱり僕らのラジオの名前の通り、外気浴の時にうわ気持ち頭スパーンっていくっていう、
うん、
そこの感じがリプラスは良かったですね。
いや、外気浴良かったですよね、やっぱね。
外気浴良かった。水冷たかったから多分それもあるんだろうな。
あー、セッティングほんと良かったですよね。あの熱々のでかい薪ストーブで、
はい、
温まり、で、川の水であろう、キンキンの水風呂で、一気に冷えて、
うん、
で、森の中で寝っ転がるというかね、うん、外気浴で。いや、あれは最高でしたね。
最高でしたね。
多分行った時期もかなり良かったですよね。
紅葉の時期ね。
うん。
紅葉であり、ちょっと寒くもあり。
そうそう、ちょっと寒くなってきた時期でね。
うん。サウナの外気浴が一番気持ちいい時期だったわ。
うん。
あと僕、リプラスの、まあ、前まさに秀武が言ってくれた通り、スタッフの方の黒子具合が最高だなと思いました。ちゃんと巻き入れてくれて、どこ行っても、あと、外にある、お風呂。
うん。
そこもちゃんと巻き入れてくれてたからずっと暖かいしさ。
ね、いつ行っても暖かいっていうね。 あのお風呂入るともう二度と出れない。
で、二度と出れなくなるね。緑色の。綺麗な。
ね。
あれも良かったですね。トータル満足でしたね、あそこは。
ね、本当に良かった。
とっても、もう宿泊したい。
そうですね、次宿泊したいですね。
もう本当に、本当に強いて言うんだったら、もう本当寝っ転がりたかったっていうことだけだからさ。
それ言ってましたね。
もう布団の上でもう寝っ転がりたいっていう、もう普通にあれだよ、サウナ施設だったら思わないことだからさ。もう一歩先行っちゃった上でのこう要望が出てきたので。リプラス1位じゃないですかね。
ねえ。でもあれですね、エストニア行ったのにエストニアは入ってこないですね、トップ3に。
今回ですね、エストニアというかその目的がパリ五輪を見ることだったんで、行ったエストニアのサウナ施設は去年と結構同じところなぞったんですよ。
ああ、そうか、そうでした。
ホテルのとこの新しいサウナも行ったりとか、はい、あったんですけど、そうですね、なんか、圧倒的に、うわ、すげえって、まあまあ、一瞬なったものもありましたよ。バター体塗ったりとか。
バター体に塗ったり。
そう、アウフグースするときに、皆さん、このバターを塗ってくださいって言って、バターをこう、ベタベタってくっつけて、塗って、すごく綺麗に肌がなるっていう。
ああ、泥パックみたいな感じで、バターを塗るんだ。
バターパック。で、ローリュしてもらって、わー、みたいなのもちろんあったんですけど、結構僕は、なんか、遠くの高根の花より、はい、身近な、はい、足元に咲くサウナを、はい、今突っ込まれましたね。はい、良かったんじゃないかなと思ってました。順当だと思いました。
そうですね。まあ1位は薄々多分、思ってましたね。
思ってましたね。なんかここあれだね。行く時期本当に関わるなってちょっと思った、まさに、リプラスは。冬寒すぎる時に行くサウナってさっきのテントサウナじゃないですけど、水が冷たすぎてしんどかったりとか、足元が寒くなったらもう終わるからさ。
そうですね。
とかあったりするので、一番いい時期に入れる、いい、外気浴が楽しめるサウナっていうのが、
よかったですよね。なんかちょっと動線が長いじゃないですか、あそこ。
そうだね。
水風呂も少し歩くし、そこから外気浴スペースもちょっと歩くし。
本当にちょっとだけどね。
まあ本当ちょっとなんですけど、でも多分真冬だと結構
あれ辛いと思う。
辛いですよね。
あれ辛い。私は冬に、まあ、今年もなんですけど、年末いつも秘雪の滝行くので。
あ、はい。
三重県のあれ寒いぜ。
そうっすよね。
全然温まんない、テントサウナ。温まんないし、外出たらもう寒すぎて、もう滝なんて行く気起きないから、まあまあちょっと足を入れるんですけど、
はいはい。
普通にもう外にいるだけで外気浴行けちゃうっていう。なので、やっぱ行く時期って大事だなって思います。四季の良さを感じますね。はい。いやー、今年も行きましたね、いろいろ。なんやかんやサウナは。
そうですね。なんやかんや、いろいろ行って、楽しかったですね。
楽しかったですね。
な
んか、番外編的なのありますか？殿堂入りなのか、番外編なのか。
番外編ってわけじゃないですけど、
はい。
まあ、結構有名なサウナも今回行ってたんですけど、初めて行ったところもあったんだけど、入んなかったのが、ユラックス。
お、ユラックス、行ってたね、そういえば。
あと、カルマル。
カルマルも行ったんだね、そうだね。
この辺はね、もうほんと有名なサウナで。なんですけど、ちょっと狛江湯に負けちゃいましたね。
あー、その心は。
なんでだろうな、
カルマル良くなかった？
いや、カルマル良かったですよ。でもやっぱね、僕ちょっと人が多すぎるのが苦手かもしれないな。ユラックスも多分そうだな。結構、そんなにね、並んだりとかっていうレベルではないんですけど。
はい。
でもなんか、まあ、ちょっとやっぱ人がゴミゴミしてると。
そうだね。そこになると一気にテンションが下がるんだね。
そうですね。狛江湯はちょうど良かったかな。
スパメッツァ絶対上位に来ないじゃん、もう。ずーっと混んでる、あそこ。
そうですね。
まだ混んでる。まだ大学生いっぱいいる。
ね。
ダメだよね、そうなると。
そうなんですよね。まあ、あとちょっとやっぱ戦闘っぽいのが好きなんですよね。
ああ、なるほどね。すごくわかる。うん。こういうとか、あの辺をいつも行けてたらそうなるよ。
そうなっちゃうんですよね。ちょっと。うん。
そうなっちゃう。
うん。
では、悪いことじゃない。
星川さんはなんか、番外編あります？
僕の番外編で行くと、山形県にある、
うん、
あの黒沢温泉お風呂カフェユサっていうところに行ったんですよ、4月に、
うんうん、
ここまあまあ軽く話したかもしれないんですが、ここのサウナもめちゃめちゃ広いんですけど、ストーブの出力強くて、そこ入った後のあのすっごいサウナ広いのに私しかいなくてそのポツンと感も良かったな。うん、でその後の外局スペースとかも、もうホテルだからめっちゃ広いんですけど、全然人いなくて、あれ良かったなーって思いました。
やっぱ空いてるとこいいですよね。
空いてるところいい。アクアプレイスとかも、あの、サウナのレベルも高いし、そこまで人がっていうのもね。
うん。
うん。それ結構大事なんだなって思った。
うん。
うん。あとなんだろう。また、同じ話になっちゃいますが、4月に京都行ったじゃないですか。
うん、5月かな、う
ん。あ、5月か、ごめんごめん。4月だか5月に行った時に、一緒にランニングを鴨川して、
うん。
鴨川ランニングした後に、あそこ。
ルーマプラザか。
ルーマプラザ、はい。疲れた後のサウナっていう、そのセットもやっぱいいなと思います。うん。ランニングなり筋トレで汗かいた後のサウナはいいですね。うん。時のルーマプラザ良かったな。
うん、確かにあれ良かったな。ルーマプラザね、改装していい感じになってますし、
うん、
まあちょっと僕はいつか去年か一昨年にルーマプラザ1位にしてるんで、
ああそうだね、
そこはね外しましたけど、
うん、確かに確かに、うん、掛け算かな、何かのイベントだったりとか、うん、その先のお酒もそうですが、
うん、
そういうのと重なるとなんかより増すんだなというふうに感じた。
はい。
いやー、今年もいろいろ行ったな。怪我もしたし、体調も崩したけど。
サウナで乗り切りましたね。
そう、乗り切った。サウナで結局元気になったわ。よかったよかったって思ってます。というわけで今年の、
はい。
三大?私たちの、
2024、良かったサウナ。
良かったサウナでしたね。
はい。
はい。おすすめできますね、どこも。
そうですね。自信を持っておすすめできます、
うん。来年はなんかいろんなホテルのサウナ行ってみたいなって思って。
うん。
うん。ホテルだったり、リプラスに行った時に、あった本あるじゃないですか。
ああ、絶景サウナ旅。
これに基づいて行きたいなって思ってる。
結構ね、良さそうなサウナいっぱい載ってましたよね、それ。
いっぱい載ってた。いい本、これ。マジで好き。うん。河辺美穂さんが書いてる。
うん。
うん。これでちょっと見つけたサウナに行って。
うん。
あと自分のサウナをより良くしたいなって思いました。
今年結構行ったんですか？
あ、行きました、行きました。うん、行きましたよ、本当に。行ったんだけど、なんか、結構作り込めなかったかな、今年は。結構やっぱりプライベートが忙しかったから、
うん、
振り返ると、3月に東京マラソン出たりとか、
はいはい、
うん、4月ぐらいにパリ行って、エストニア行ったりとか、
うん
うん、後半体調崩したりとか。
忙しいわ、確かに。
7月までに、インフルエンザや風邪とかで、やっぱ2、3回風邪ひいてるから、半年で。
うん
うん、無理。来年はちょっと元気にその辺も自分のサウナ施設を良くしたいなって思いました。
ああ、
はい、ぜひ遊びに来てください。
ぜひ遊びに行くので良くしといてください。
もうなんとかもう一回3位2位に入れるように頑張りたいと思ってます。
これね、被り入れるかどうかはちょっとね。
そうだね。うん、でも相当良かったらそれは別にいいわけじゃないですか。
そうですね。
そう。こんなに良くなったかみたいな、こう、期待値との差なわけで、結局こういうのって。うん。だって、熊本じゃないや。過去行ってた軽丸だったりとか、 そういうのも多分空いてたらめっちゃいいわけで。
そうですね。次行った時にすごい良かったら入るでしょ
う
し、ね。
あ、そうそうそうそうそう。期待値その3が結局、はい。行きたい、行って良かったってなると思うので。
はい。
そうなれるように頑張ります。
はい。
はい。精進します。
じゃあ、終わりましょうか。
はい。今日はそんなところで。
そうですね。ちょっと短いけど。
はい。
はい。お疲れ様です。
お疲れ様でした。